はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
あのっかです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ラロッカさんとやる雑談会の2回目って感じですからね。
これ撮ってるのは3月5日の水曜日なんですけど、2日前にアメリカの方でアカデミー賞があって、うん、第97回かな、アカデミー賞があって。
ちゃんと映画の話題ですね。
映画ですね。でそこでまあ作品賞がアノーラという映画だったということで。
はい。
多分ね、ロンペさんも知らないと思うんですけど、実はもう一個アカデミー賞ってあるんですよ。知ってますか？
あれですか、頭に何かつくやつですか。
頭にですね、日本っていうのがつくですね。日本アカデミー賞っていうのも実はあって、
はい、
これは、3月14日、
うん、
ホワイトデーの日に発表になるということでね、今年はですね。で、今年ノミネート、作品賞ノミネートとされてるのが、キングダム。大将軍の帰還、あと、サムライタイムスリッパー、
うん、
夜明けのすべて、
うん、
ラストマイル、
うん、
と、ショート。この5作品がね、この5作品の多分、どれかが作品賞を取るであろうということになってるんですけど、
うん、
今まで日本アカデミー賞の作品賞で何取ったかとかって覚えてます？はい、見ないでね、覚えてますかね、ロンペさん。覚えてないでしょ。
全然覚えてないですね。
よかったよかった。なのでね、ちょっとこの雑談をですね、ちょっとクイズにしたいなと思って。
はい。
こうまあ一応過去12年のね、私作品賞を調べましたんでね。
うん。
ちょっとちょこちょこヒント出してきますんで、そっからですね、この年に日本アカデミー賞で何が作品賞を取ったかをロンペさんに当てていただこうという。雑談にしようかなと今回は。
またクイズですか。
どうしてですかね。
はい。
日本アカデミー賞っていうのは、その賞が贈られるのが大体3月なんですけど、この前年1月1日から12月31日に日本で公開された日本映画とかなっておりますので、一応そこも踏まえてね。じゃあまず。2024年3月にあった第47回日本アカデミー賞で作品賞を取った作品を当てていただこうかなと思うんですけども、うん、ちなみに本家アカデミー賞は96回でオッペンハイマーでしたね、その年はね、
うん、
でこれだけじゃ分かんないと思うので、一応その、うん、さっきみたいに5作品ほどノミネートされてるんですよ、
うん、
この作品賞以外の4作品を今から言いますので、
うん、
この辺の映画の、あ、これなんだみたいなとこからね、推理して、まずそこから第一ヒントはね、いこうと思いますけど、うん、じゃあ、第47回の作品賞ノミネートされた作品は、1作目は、怪物。
あ、僕、今ね、出る前に怪物だと思ってた。
1作目は、こんにちは母さん。
ああ、
山田洋次は必ず入ってきますんでね。3作目はですね、福田村事件。
ああ、
4作目がパーフェクトデイズ。これが入ったんですね。で、もう1作目を支えたのが作品賞だったんですけど、これでわかりますかね。怪物。
完全に怪物だと思ってたんで、僕は。
意外ですね。大体ね、是枝さんは結構ね、取るんですけどもね、作品賞も違いました。うん、じゃあ、第2ヒントいきましょうか。
はい、
この作品 がですね、1、2、3、4、5、6、7。8部門で実は最優秀取ってるんですよ。
すごい。
合わせてね。で、その取った部門を今から全部言ってきますんで。そっか、うん、これだったんで当たると思いますよ。では、 取ったもの、あの作品賞プラス助演女優賞と脚本賞、撮影賞、照明賞、美術賞、録音賞、編集賞、この8部門。映画としてはだから一昨年公開されたりになりますけど、日本映画この美術とか録音とか編集とか、うん、この辺で撮ってるところが大きいんですけど、ね、
助演女優が撮ってるところですよね。
次のヒント、それが誰か言おうかなと思ってます。
あ、なるほど。全然わかんない。美術とか撮ってるってことは、なんか、なんだろうな、あんまり、地味めな映画じゃないってことなの。
対策ですよ。
対策？対策？
これでもね、実は、あ、まあ、じゃあ、助演女優賞から先言おうかな。
はい。
じゃあ、助演女優賞を取った人を言いますと、安藤サクラさん。
安藤サクラ？
主演じゃなくて助演で
撮り、
俳優で言うとね、賞を取ったのはその人だけなんですよね、その最優秀を取ったの。ここも結構映画のポイントなんだけど。
なんだろう。
よかったよかった。これ、全くクイズにならないかなと思ったんだけど、すぐ当てられちゃった。じゃあね、
わかった。わかりましたよ、これは。あれだ。いいんすか、言って。
どうぞ。
それは、ゴジラマイナスワン。
すごい、正解です。
あー、そうか。
そう。だから、ほぼだから、その、スタッフの賞はね、総なめしてるみたいな。
あー、あれですよね。本家アカデミー賞でも賞取ったぐらいですからね。
最後にそれ言おうかなと思ったんですけどね。
はいはいはい、はい。
こんな感じで、じゃあ、ちょっと、まあ、ちょっと時間見といてね。もう、その、永久にやってもしょうがないので。
はい。
じゃあ、だんだんこう、年を遡っていきますけど、じゃあ今度、2023年3月にあった第46回。これは、本家のアカデミー賞では、エブエブが取った年ですけども。
うん。
では、その年の日本アカデミー賞の作品賞にノミネートされた最優秀以外の作品を4つ言っていきますね。
うん、
1つ目は、シン・ウルトラマン、
うん。
2つ目は、月の満ち欠け、
うん。
3つ目は、派遣アニメ。4つ目が、流浪の月と、
うん。
結構小説原作のものが多かったんですけどね。
うん、
これでどうでしょうかね。この年に日本映画でもっと、まあ、日本アカデミー賞ではもっと良かったとされる最優秀賞を取った映画があるんですけど、
僕なんとなく一個、
うん、
思い浮かんでるのがあるんですけど、どうなん、もういきなり言った方がいいのかな。
じゃあその主演男優、これ実は主演男優賞も取ってるんですけど、その間。主演男優
誰ですか？主演男優？
あ、主演男
優？違うな、多分な。
あ、じゃあ違います。あ、じゃあその映画行ってもいいですよ。
主演男優、あ、でも主演男優も取ってるのかな、わかんないけど、僕が想定してたのは、プラン75。
あー、違いましたね。
それは、主演女優かなと思ったんだよな。
これね、主演男優、助演男優、助演女優を撮ってる映画なんですよね。っていうのは多分なかったんですよ。
そう。
じゃあ、助演女優賞は何だか言いましょうか。
はい。
助演女優賞はですね、安藤サクラさんです。
また？
うん、結構でも最初から出てくるんじゃないかな、この映画の中では。助演女優とは言ってもね。
助演女優。
じゃあ、助演男優賞を取ったあれ言いましょうか。久保田正孝。
久保田正孝。ああ、わかったわかったわかった。わかりましたわかりました。
いいですよ。どうぞ。
いいですか？これ、庵野さくら、助演なの？これ主演な感じがするんだけど。あれですね。ある男。
素晴らしい。正解です。
ああ、これ、あの、この、久保田正孝と庵野さくらって言われたらなんか、わかりますね、なんかね。
うん。主演男優を、妻夫木聡。
ああ、はい、はい。
監督は石川慶さんかな。
はい。
やってます。結構ちゃんとクイズになるんじゃない？これね。
まあね、そうですね。僕が見てるやつっていうのが、まあ、大きいですけどね。見てなかったらどうしようって感じです。
この、見てんじゃない？じゃあ、また1年遡りまして、
はい、
2022年3月の表彰された第45回の作品賞を当てていただきたいと思います。で、この年の同年のアカデミー賞、本家のアカデミー賞は、コーダ、愛の歌が取りましたけども。では、日本アカデミー賞の作品賞にノミネートされた作品賞以外の4作を言ってきますと、1つ目は、キネマの神様。
おお、はいはい。
アカデミー賞は これは絶対入ってくるね。2つ目はね、孤狼の血、レベル2。
なんか、
では、
音たくまが出てきそうな映画ですね。
素晴らしき世界。
ああ、はい、ええー、はいはいはい。役者さん。
そうですね。4つ目は、守られなかった者たちへ。でも、この、
なんだっけ、阿部寛でしたっけ、それ。
作品を抑えての作品賞を取った映画ですね。これは絶対見てますよ。100%。
100%。 もうなんか、そうか、3年ぐらい前になるとなかなかちょっと曖昧になってきますね、記憶がね。
素晴らしい世界ですら撮れなかったですからね、この年はね。すごい映画があるんですよ。
撮っても良さそうですね、素晴らしき世界ね。
映画が、1、2、3、4、5、6、7部門で最優秀取ってるんですけど、じゃあその部門を言いますとね、監督賞、脚本賞、男優賞、撮影賞、照明賞、録音賞、編集賞と。まあ、美術とか音楽がないぐらいで。ね。あとは、俳優で言うと、主演女優、助演男優、助演女優は取れなかったんですけどね。まあ、確かにこの主演男優の方は、とてもこの映画で印象的ですね。
でもすごいっすね。主要な、その監督周りの作品監督脚本撮ってるってことですもんね。
ちなみに監督、脚本、同じ人です。
ああ、監督やってるってことか。
もうね、この絵で多分ね、これに撮らせざるを得なかったんだろうと思います。この絵。主演男優言うとね、すぐ分かっちゃうんだよね、これ。
あ、そう。
本家アカデミー賞に絡んでるかな。
本家アカデミー賞。
アカデミー賞じゃないかな。アカデ、確か、絡んでると思いますよ。このコーダアイのアカデミー賞に、この日本アカデミー賞で撮った映画確か。ございました。
わかったわかった。そのヒントが一番わかりやすい感じだった。浜口竜介
はい、そう
です
です。
ね。ってことは、作品はドライブ・マイ・カ
さすがですな。石島秀俊さんが主演男優賞を取ってると。これ言ったら分かっちゃうもんね。でもね、分かんない人多分永久に分かんないと思うんです。もう、だから、多分これはもう、 これに上げざるを得ないみたいな年だと思うんですよね。
まあね、うん。
国語賞を取ったんだっけ、アカデミー賞の。
そうですね、外国語かな、うん。
そうなんですよ。これが、だから映画としては2021年の映画ってことですよね。賞は2022年だったけど。そうだ、1年前ってところは結構キーポイントですよ、これはね。また1年遡りまして。今度は2021年にの3月にあった、第44回で作品賞を取ったのは何でしょうと。
ああ。これになると、要するに2020年の作品だから、この年は僕は、だから、コロナ直撃の年だから、結構なんとなく印象にあるんですよね、なんかね。
ちなみに、本家のアカデミー賞は、ノマドランドが取ってますね。
うん、
作品賞以外のノミネート作を言うと、1個は、朝だけ。
はいはいはい。
ノミヤ君のね。2作目は、これが入るのかって僕ちょっと不満ですけど、男はつらいよ。おかえり寅さん。
おー、桑田佳祐に出てきました
。山田洋次は入れなきゃいけないのか。これは、ここまでの映画じゃないと思う。もう一個はですね、これはいいですよ。罪の声。
ああ、なんだっけ。おしゃべりのやつですよね。
そう。脚本は、野木明子さんがやったっていうね。で、4作目が、これがね、ぽいんですけど、福島50と。
ああ、見てないな。
これを、この4作、朝だけ男はつらいが、罪の声、福島50を抑えて、作品賞を取ったのは何でしょうって問題ですね。
おかしいな。2020年、覚えてるはずなのに、全然出てこないな。
多分見てるんじゃないかと思います。見てる。確信は持てないけど。これはですね、賞としてはね、作品賞と最優秀男優賞しか取ってないですよ。
ああ、そうですか。
ただ、この男優行ったら多分一発じゃないかな。
男優、まあだから、さっきの西島秀俊じゃないけど、印象的な主演っていうことですね。
このヒントが難しいんじゃない、これね。主演対象はですね、漢字3文字。
漢字3文字。名前がってことですか？
名字2文字、名前1文字、人でね。
星野源でもそうですかね。
星野源もそうか。この当時はですね、もう違うんですけど、昔はグループ活動もしてた人ですね。
あ、主演の人か。主演の人。グループ活動。
あのね、もうすぐ、ネットフリックスでやる作品にも関わってる人なんですよね。
うん、主演の人が。
3文字で、昔グループをやっていて、もうすぐやるネットフリックスの映画にも超関わっている人。
ネットフリックスやる映画、日本映画。
これはこの、多分配信はこの後だと思うんですけど、その、今月のディギーネットフリックスの中で話題になりました。
話題にしたってことは、ああ。僕が言ったんだ。
そうです。
ってことは、そう、グループ、なるほど。主演は分かった。主演は、草薙くんってことですね。
そうです。
え？草薙くんの映画？
じゃあ監督まで行っちゃおうかな。監督は、内田英二監督です。
あー、なるほど。はい、わかりました。あれだ。ちょっと、 金取るらしいんですけど、ミッドナイトスワン。
正解、正解。
ああ。
素晴らしい。
見ました、見ました、見ました。
でもやっぱりタイトル忘れたのありますよね。わかるわかる。いやでも、なかなか。なんか2020年だったんだなって僕思った、この映画が。
やっぱ2020年って、やっぱり、それこそ映画館が、その閉まってた時期とかもあったり、なかなかその映画に行きにくいこともあった。僕の多分劇場鑑賞数もものすごく少なかった年なんで、うん、印象より残ってたんですけど、いざ言われるとなかなか出てこないですね、なんかね。
だから結構、1月2月にやったのが多いんですかね。僕もだって男は辛いよってすごい冬に見た記憶があって、
そうですね、お正月映画だったんですかね。うん。
1月とかだったんですよね。
うん、そう。僕いつもね、あれですよ。おかえりトラさんのパンフレットいつも手元にね、こ
うやって。そうだぞ。買わなかった。
このね、おかえりトラさんのパンフレット、すごく優秀で、トラさん全作品の、情報が網羅されてるんですよ。僕、今ね、ユーネクストで毎月一作トラさんを見るっていうのを続けてるんで、それを見るたびにこうやって情報を開いて、ああって思いながら見てるっていうのは、ものすごくいいパンフですよ、これだから。
僕でもね、あれ買ってたの。ディアゴスティーニ買ってたんで、全部の情報のやつあるんですよ、実は。
それ僕より金かかってますね、多分ね。
意外とね、一冊目買っちゃうとね、500円とか買ったと思ったら、次の人つけたら1500円とかになってね。なんか、まあ、戸田さんだけだと思って結局49作か。詰めちゃいました。
危険ですね。
今何作目ぐらい？
今、半分は超えましたよ。だから、もうね、長渕まだですね。
変だろう。僕はだから結構ね、三つ男の青春時代の話とかも好きなんでね、早く後半の方ね、追いついてほしいなって。
そう。だから、三つ男が今、吉岡秀隆になって、3作ぐらいかな。
あれがね、きくなるんだよね、こっから。
そうね。僕が、一番最後に見たのは、第32作、口笛を吹く虎次郎っていう回で、マドンナは竹下恵子なんですけど、この頃になると、そのサブヒロインみたいなのが出てきて、なんでしょうね。若いカップルみたいなのが出てくるんですけど、そっちの方の男性が中井貴一がやってるんですよ。
あったな、そういうの。
これ面白かったですね、なかなかね。トラさんがなんか出家するとか言ってね、お坊さんになってなんかね、お葬式に出たりするやつ、面白かったですね。
だから、この流れを組んでね、長渕もあるんですよね。これ結構僕好きなの。ちょいあったな。
もうちょい先だな。
それついてほしいな。いや、でも、そっか、そのパンフレットなんで買わなかったんだろうな。ちょっとね、がっかりしちゃったんだよね、僕、この映画を見て。なんか、ちょこんと帰った記憶があるんで、まあまあ、そんな2021年でしたけども。
はい。じゃ
コロナ前の映画でいきましょうかね。ショーがあったのは2020年第43回ですけども、
はい。
その年の、本家アカデミー賞は、パラサイト、半地下の家族。で、日本アカデミー賞の方のノミネート作品はですね、一作目は、キングダム。二作目は、翔んで埼玉。で、三作目が、閉鎖病棟それぞれの朝。四作目が、ミツバチと縁台。
あれも良かったですよね。
四つ押さえての 殺菌症は何でしょうということですね。
2019年っていうと、結構僕は後半に、あれですね、手術とかあって入院してた時期とか、あね、マンスリーシネマ特東京とかをお休みしたりしたあの時期ですね。
うん、この映画はじゃあ、賞だけ言うと、最優秀男優賞と最優秀女優賞を取ってまして。
うん、
これ最優秀女優賞言ったらね、もうすぐ分かる。まあ、男優でも分かると思うけど、もう最優秀女優賞にものすごく特徴のある映画ですね、これは。で、多分この映画、この絵でこの監督が結構注目されたんじゃないのかなと僕は思うんですけどね。
結構、
この映画を撮った監督の多分出世作みたいなところもある。
うん、全然出てこないな、2019
年。やっぱこの辺だと。じゃあ最優秀男優賞いっちゃおうかな。
はい。
最優秀はですね、松坂桃李。
松坂桃李？
松坂桃李ですね。
2019年頃の松坂桃李。
これね、後々のいろんな監督のインタビューとか聞くと、結構なかなか俳優が決まらなかった映画みたいですね。女優さんが決まらなかったっておっしゃってましたけどね。
はあ。
じゃ
あ。女優？
そう。
ちょっと一個思い浮かんだのがありますけど。
合ってるかもよ。
でもアカデミー賞じゃないよな。
アカデミー賞。
僕が思い浮かんだのは、孤狼の血の一作目なんですけど。
ああ、孤狼の血はですね、もう一個前の年です。
もう一個前の年か。
多分、ノミネートはされてましたけど、取ってないですね。
ああ、そうか。
じゃあ、最優秀助演団に、最優秀女優賞いっちゃおうかな。
うん、そう言っちゃうと分かっちゃうやつってことですね。うん。
いきますよ。いい？
はい。
チム・ウンギョンさんです。
あー、はい。会いました。
会いました。
はい。なるほど。あー、主演が決まらなかったって、そういう意味か。
あ、日本の女優さんいろいろ声かけたけど、なかなかうんって言ってくれなくて、
あ、
で最初キム・ウンギョンさんに行ったっていうことだったみたいですね。
なるほどね。いや、僕はなんかイメージ通りに人が見つからなくてとかそういう意味だと思ってたら、そういうことじゃない。うん、はい、わかりました。はい、これは新聞記者ですね。
お、素晴らしい正解です。藤井道人かな、監督の新聞記者と。ね。
ね、
暗かったですか、このドラマ、映画というか、なんか。
あ、絵が暗いのでね、おなじみっていうか、みんな結構、絵が暗いっていうことをね、言ってましたよね、なんかね。
うん、本当に秘密でやってんだな、みたいな、この官僚たちがね。
うん、
ここまで暗かったらパソコンも使えねえよっていうようなところでやってるっていう、まあすごく特徴的な映画で面白かったですけどね。
ね、藤井監督はね、ちょっと僕は去年マンスリーシネマトーク OS 参加できませんでしたけど、パレードって作品をね、はい、OS で取り上げましたけどね。
僕はちょっとあれはいまいちだったな、僕は。あとこの新聞記者って、後々にネットレックスでドラマ化もされたんですけど
ね。あ、そうですね。ドラマのやつもありましたね。うん、
これは結構、本当、当事者のモデルにしてる人と揉めたりしてね、結構、なんか大変なドラマになってたけど。あれはでもね、米倉涼子さんが新聞記者の役やって、で、 ゆうすけさんあたりがちょっとした悪役やるんだけど、
うん、
この2人すっげえ良かったんですよ。
うーん、
武器者は。だから、それこそ今、政府に開示請求みたいな、その、してる、赤木春江さんの旦那さんが、その、なんで自殺しちゃったかみたいなのをモデルにした話で、ただそっちの人とのあんまり許可を取らないまま話作っちゃったみたいなね。
なるほど。
またそれがさ、今、伊藤詩織さん関係でも出てきてるじゃないですか。
許可のところはそうですね。
心意気はあるんだけど、その辺の詰めが甘いみたいなところが、なんか最近見受けられて残念だなって気もしちゃうけどね。まあ、おかしいのかね、全般的に許可取ったり。まあ、だからこそ、そう、なかなか主役が決まらないみたいなところね、あるっちゃあるんだろうけどね。
いやー、確かに、そこは、なんだろうな。なんか一概には言えないですね。どっちが正しいとか、なかなか難しい部分はあると思いますね、なんかね。
でも意外にこんな作品が撮ってるっていうところがね、まあ、うん、あんまりほら日本アカデミー賞ってどうなのっていう風な風潮もあるけど、
うん、
たっぷり気骨が、気骨があるようなこともしてるんだな。まあ、他の作品がね、翔んで埼玉とかキングダムってなっちゃうとね、さすがにこっちかなってなるけど、でも、ミツバチとエンダーは良かったですよね。
ああ、僕好きですよね。
だから今どんどん若手俳優出てますからね。あそこで出てきた人、ね。うん、
まあ、そう、あと、今年の、なんだ、日本アカデミー賞に関しては、まあ、作品賞に入ってなかったですけど、僕の、親しくさせていただいている入江優監督がですね、庵野ことの、たぶんしか脚本賞で、ノミネートしてるんで、うんうんうん、川由美も入ってますかね、主演賞でね、主演女優賞で。ちょっとね、行くのかな、入江監督、あの会場見てみたいけどなって感じですけどね。うん、
誰が、あれ、それこそ、安藤さんとかが司会しないのかな。大体、なんか前年撮った人とかがやりますよね。
ああ、まあ、入江監督関係性ありますからね。うん、
それも楽しみだけどな。
そう、そういう意味では、ちょっと僕は、ね、例年の日本アカデミー賞よりは注目してますね、今年なんかね。
なるほど。でもあれでしょ、夜明けのすべてが結構有力っぽいから、ここも結構注目じゃないですかね、今年はね。
そうっすね。まあ、僕の去年のベストでもあるんで、それの作品がね、日本アカデミー賞でも認められるのかっていうのは、うん、注目だし、まあ、あとは、世間的にはあれですかね、映画ファン的には、明らかに予算が低いだろう、サムライタイムスリッパーがどんな扱いになるのかっていうのは、まあ、ね、作品賞で入ってるぐらいなんで、楽しみかなってところだと思いますよね。
あ、そうか、じゃあ、その流れでじゃあ、次の年。まだ大丈夫、時間。
多分最後ぐらいですね。はい。
はい、じゃあ、2019年に賞があった第42回の期待と思いますけれども。これは本家アカデミー賞だと、グリーンブックが取ったとしてある
。おー、はいはい。
映画としては2018年の映画ってことですね、
うん。
で、ノミネートされた作品の中にあったのが、一つ目が、カメラを止めるな。
おう、ハマズさんは匂い。
取れなかったんですよね。だから、サムライタイムスリッパー
と。ああ、まあ、比較されてますからね、すごいね、なんかね。
うん、もう一つのノミネート作品が、北の桜森。これご存知です。僕知らなかったんだけど。
うん。吉永小百合かなんかのやつですか。
ああ、そうですね。で、三つ目が、孤狼の地。
うん。ここで、そうか、さっき言ってましたね。うん。
3つ目が、空飛ぶタイヤ。
阿部寛。うん。
それを押さえてのね。
阿部寛じゃないや。永瀬君だ。永瀬智也ですか。
阿部寛もなかった、あれは、バーバーの方でした。
かな、わかんないですけど、なんか、そういうイメージがあったけど、違うわ。永瀬君のやつだと、僕、これ見ました、見ました。これも映画館で見ました。
それでカメラを止めるのが撮れなかったのしょうがないぐらいの作品が実はありましてね、うん、この年。2018年の映画ですけどね。
うん。
これは、2018年だけではちょっと難しいですか？
うん。全然、もう思い浮かばないですね、なんかね。
じゃあ、何の、これもね、1、2、3、4、5、6、7部門取ってるんですけど、じゃあ、部門を言いますとですね、監督賞、脚本賞、主演女優賞、助演女優賞、音楽賞、撮影賞、照明賞、取ってますね。これだ、こんなにたくさん部門取るだけの映画ってことですけどね。
うん。
どっちから言えたの？
うん。圧倒的ですね、なんかね。
圧倒的。あ、ほんとこれはね、もう多分文句ないと思う。2018年。
2018年か。何してたかな。
なんか、ほら、2019年は、麻酔診断トークでうぬかんだみたいなことをおっしゃってませんでした？
はいはいはい。僕は、お休みした時があって。
18年やってましたよ。
2018?
これ、万世島東部で扱った映画なんですよね。
あ、そう。日本
映画ですよ。
日本映画。マンスリーシネマトーク。ラロッカさんのイラストしか出てこないですからね。なんかねラロッカさんのイラストは何だったんですか、こんなに。わ、これ、わ、わかっちゃう。
かなちょっと覚えてないな。もう覚えてないな。何書いたかな。いや、全然覚えてない。
うん。
あのね、この監督結構ね、常連なんですよね。日本アカデミー賞。
そうですか。
え、何書いただろう。あの、ポスターのとかのビジュアルだとね、多分5人ぐらいがって映ってるような
5人、
うん、だからケンス君とかはそのビジュアルで描いたんじゃないかな。5、6人。5人5人だと思う。
日本映画
どっちかな。どっでもどっち行っても分かっちゃうかな、これ。助演女優か主演女優か。どっち聞きたいですか？
え、じゃあ助演女優。
助演女優、助演女優は、キキキリンさんです。
ああ。終わりました、終わりました。ああ。あ、慢性島トーク、うん、トークでやりましたね。うん。ああ。終わりました。じゃあ言っちゃいますけど、その作品は万引き家族ですね。
正解です。素晴らしい。ちなみに主演女優賞また安藤サクラさんだと。
すごいな。
ちなみに是枝監督もね、その前の年が3度目の殺人撮ったりとか、あと海町ダイアリーも撮ったりとか、まあ、長女、は
いはい、いやね、そうか。住み町ダイアリー、そうね。あそこで、広瀬すずを使って、今年のね、ネットフリックスのドラマのアシュラで、また、一番下の子で広瀬すずを使うっていうのをね、やってますからね、これ枝さんはね。
この作品から誰も出てこなかったかな、あの、万引き家族からは。リリーさん出てきたっけ？
いや、出てないんじゃないか。
あ、確か広瀬すず好きだね。
うん、
だって、3度目の殺人にも広瀬すず出てるんですよ。
うん。
そうなのか。最近ちょっとなんか、この人の芝居、重たいなってちょっと感じてきちゃったんですけど、僕は。金曜ドラマでやってる。 クジャクは誰が見たっていうの
は、ね、あ、僕それ見てないんですけど、どうですか印象。
福山啓一がすごい軽妙な芝居するのに対して、あの人のなんか白鈴のセリフってゴンゴンゴンってちょっと置いてく感じのなんか印象があって、そこの食い合わせが悪い気がしてて、なんか今そのあの日本映画のなんか昔大正ぐらいのなんか小説を映画化したみたいなの試合やってません？
ああ、生きて帰ら、生きて帰らんでしたっけ、うん。
ああいうのには合ってる感じがするんだけど。まあ、アシュラのごとくにはそんな感じなかったんだけど、今のドラマだと、そのミステリー的には面白いんだけど、
うん、
この主役の演技の感じがちょっと食い合わせ悪いなと僕は思っちゃってる感じ。
ああ、なるほどね。うん、ああ、そう。ああ、なるほどね。もうこれ完全に時間オーバーしてますけど、あのね、ちょっとドラマの話になったら言っちゃいますけど、その、去年の、その、ドラマでラロッカさんが良かったって言ってた、あの作品を僕また見たんですけど、モンスターって作品を僕見終わりまして、あれはね、ラロッカ表その、ものズバリでしたね。
そうです
ね。うん。いや、あの、その、主演の趣里を、まあ、水谷豊と比較するような表を言ってましたけど、いや、でも本当その通りで、本当彼女が素晴らしかったし、あれすごくいいドラマでしたね。僕、特に前半1話、2話、3話ぐらいのクオリティが非常に高くて、ものすごい、あ、良かったし、で、なんか後半3話ぐらいはまとまった話になるから、ちょっと、ああ、なんかやっぱ最後はこういう風になっちゃうんだなと思って、僕は、なんとなくこのまま終わるのかと思って油断してたら、最後10分ぐらいの終わり方が、すごい話で、なんか、ラロッカさんが、去年のその、なんだ、日本のドラマ界で言ったなんか、なんとかの幸せみたいな言ってたのは、あの10分のためにあったんじゃないかみたいな、ことが描かれてて、僕はね、締め方としても良かったし、あれ全然シーズン2できると思うぐらいの作品でしたけどね、っていう感じ。だから、相棒のその後って言ってたのは、ラロッカさんの表そのまんまだったし、ああ、だから、あれ、ちょっとね、見てよかったなっていうね、ちょっとね、鈴井さんに続いて、モンスターもね、見終わりましたって報告でしたけど、ね。
本当でもあれ、シーズン2やってほしいですよね。
いや、全然できる。誰も退場してないから、なんかレギュラーも、全然できるなっていう。あ、微妙にね、なんかね、次につなげるような伏線も張ってる感じがするから、できるんじゃないかなってちょっと思いましたね。うん、
いや、よかった。
はい。あのね、日本アカデミー賞の話すると、やっぱね、日本のそのドラマの話になっちゃうっていうね。また誰かに怒られそうですけどって感じですかね。
まあまあ。でもよかった。全くクイズにならないかなと思って心配してたんだけど、
うん、
ちょうどいい感じですね。なんとなく。やっぱり、覚えてないよね、とかね。
あのね、どの年っていうのを、なかなか、ちょっと数年前になるともう思い出せないですね。
アカデミー賞だったら分かる。本家だったら。
いや、本家でも微妙になってくると思いますね。なんか、一年差とかがどれだったんだろうなっていうのがちょっと分かんなくなってくるんで。
うん、そんな雑談にして、はい。
ちょっとね、まあまあ、ちゃんと準備していきたいので。ありがとうございますっていう感じなんでね。ちょっと、あ、で、あれですね。まあまあいいや。この雑談は、また月一でね、ラノッカさんとやっていこうと思いますんで、ちょっと、まあ準備してきても、来なくてもいいんですけど、全然ね、ノープランでもいいんで、またよろしくお願いしますってところですね。はい。というわけで、 今回はラロッカさんとの雑談会でした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。